俺と山嵐が関心のあまりこの踊りを余念なく見物していると、半丁ばかり向こうの方で急にわっという時の声がして、今まで穏やかに諸女を縦乱していた連中がにわかに波を打って右左に動き始める。喧嘩だ喧嘩だという声がすると思うと、人の袖をくぐり抜けてきた赤シャツの弟が、先生また喧嘩です、中学の方で今朝の異種返しをするんで、また師範のやつと決戦を始めたところです、早く来てくださいと言いながら、また人の波の中へ潜り込んでどっかへ行ってしまった。山嵐は、世話の焼ける小僧だ、また始めたのか、いい加減にすればいいのにと、逃げる人を避けながら一山に駆け出した。見ているわけにもいかないから取り沈めるつもりだろう。俺は無論のこと逃げる気はない。山嵐のかかとを踏んで後からすぐ現場へ駆けつけた。喧嘩は今が真っ最中である。師範の方は5、60人もあろうか、中学は確かに3割方多い。師範は制服をつけているが、中学は式後大抵は日本服に着替えているから敵味方はすぐわかる。しかし入り乱れてくんずほぐれつ戦ってるから、どこからどう手をつけて引き分けていいかわからない。山嵐は困ったなあというふうで、しばらくこの乱雑なありさまを眺めていたが、こうなっちゃ仕方がない、巡査が来ると面倒だ、飛び込んで分けようと俺の方を見て言うから、俺は返事もしないでいきなり一番喧嘩の激しそうなところへ踊り込んだ。よせよせ、そんな乱暴をすると学校の対面に関わる、よさないかと、できるだけの声を出して敵と味方の分界線らしいところを突き抜けようとしたが、なかなかそううまくはいかない。1、2軒入ったら出ることも引くこともできなくなった。目の前に比較的大きな師範生が15、6の中学生と組み合っている。よせと言ったらよさないかと師範生の肩を持って無理に引き分けようとする途端に、誰か知らないが下から俺の足をすくった。俺は不意を打たれて握った肩を離して横に倒れた。硬い靴で俺の背中の上へ乗ったやつがある。両手と膝をついて下から跳ね起きたら、乗ったやつは右の方へ転がり落ちた。起き上がってみると三軒ばかり向こうに山嵐の大きな体が生徒の間に挟まりながら、よせよせ、喧嘩はよせよせと揉み返されているのが見えた。おい到底ダメだと言ってみたが、聞こえないのか返事もしない。ひゅーっと風を切って飛んできた石がいきなり俺の頬骨へ当たったなと思ったら、後ろからも背中を棒でどやしたやつがある。教師のくせに出ている、ブテブテという声がする。教師は二人だ、大きいやつと小さいやつだ、石を投げろという声もする。俺は、なに生意気なことを抜かすな、いい仲者のくせに、といきなりそばにいた師範生の頭を貼り付けてやった。石がまたヒューッと来る。今度は俺のゴブ狩りの頭をかすめて後ろの方へ飛んでいった。山嵐はどうなったか見えない。こうなっちゃ仕方がない。はじめは喧嘩を止めに入ったんだが、どやされたり石を投げられたりして、恐れ入って引き下がるウンデレガンがあるものか、俺を誰だと思うんだ。なりは小さくっても喧嘩の本場で修行を積んだ兄さんだと、むちゃくちゃに張り飛ばしたり張り飛ばされたりしていると、やがて、巡査だ巡査だ、逃げろ逃げろという声がした。今までくず練りの中で泳いでいるように身動きもできなかったのが、急に楽になったと思ったら、敵も味方も一度に引き上げてしまった。田舎者でも退却は巧妙だ。黒バトキンよりうまいくらいである。山嵐はどうしたかと見ると、紋付きの一重羽織をズタズタにして、向こうの方で鼻を拭いている。鼻柱を殴られてだいぶ出血したんだそうだ。鼻が膨れ上がって真っ赤になってすこぶる見苦しい。俺はかすりの合わせを着ていたから、泥だらけになったけれども、山嵐の羽織ほどな損害はない。しかしほっぺたがピリピリしてたまらない。山嵐はだいぶ血が出ているぜと教えてくれた。巡査は15、6名来たのだが、 生徒は反対の方面から退却したので、つらまったのは俺と山嵐だけである。俺らは生命を告げて一部始終を話したら、ともかくも警察まで来いと言うから警察へ行って、所長の前で事の顛末を述べて下宿へ帰った。